女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイこと土井です。皆さんこんにちは。キクコラム、今回も楽しみに待っていてくださったでしょうか。前回ね、9月1日にこのキクコラムお話をさせてもらってね、でその時、9月1日ということだったので、防災の日という、タイトルで皆さんにね、30年以内に起こる確率はね、リスクがね、30年以内に起こる確率はどれぐらいでしょうかというのを考えてもらって、備えなければならないなというのをお伝えさせてもらってたんですけれども、なんとあのあとね、まさかとは思いましたけれども、大変な、台風がやってきたり、あと北海道ではね、大きな地震、大きな地震でも震度7ですからね、とんでもない地震です。というね、もう被害があちこちで発生していますが、皆さんは大丈夫だったでしょうか。ね、ちなみになんですけれども、スカーレット土井の、実家がある、住んでる和歌山県で、有田郡というところなんですけれども、台風21号が9月4日に、やってきまして、それはすごい風でしたね。今までちょっと体験したことないなというね、40数年の、中で、これほどまでのはなかったなというイメージがありまして、でやっぱりね、今まではなかったんですけれどもね、屋根が屋根の瓦がね飛んでしまったりして、やっぱりこれまでとは違ったなっていうのは、被害の状況からもね、よく、体感できたなというイメージなんですけれども、でも本当に台風がやってきた時はすごかったですよね。うちの辺りよりももっとね、例えば関西空港とかね、もう水没してしまいましたし、で風でね、もう飛ばされて、特にね、停電が困りますよね。この季節まだまだ暑いですからね、停電してやっぱりね、電気消えたりとかっていうのも非常に困りますけれども、今のね生活の中でやはり一番なくては、ならないというか、もうなかったら生活できないなっていうのは冷蔵庫ですよね。冷蔵庫がないとね、食料がねもう確保できないというかね、特にね、冷凍室のもんで全部ダメになっちゃいますよね。それぐらいのね、被害が。で、ちなみになんですけれども、今日9月ね、もう中旬になっておりますが、なんとまだ、うちの、住んでる湯浅町の隣の有田川町の、山間部ではまだ停電しているということでね、早く治らないのかなと思うんですけれども、ちょっとニュース番組ね見ますと、もうなんていうんですか、道路がねもういろいろと塞がってしまったりっていうイメージもあって、ちょっとこの電線ね、電柱を直すのはかなりの時間がかかるんだろうなという、そういうぐらいの、大きな被害を被っておりましてね。で、あとね、地震ですよね。北海道もね、海溝型の地震、千島沖とかあっちの方の地震が、確率がめちゃめちゃね、80% とか 90% とか、そんな話もちょろちょろ言ってましたけれども、それじゃなくってね、 あの内陸部の方でね、やっぱり断層型の地震って、まあ、どこで揺るか本当にわからないですよね。で震度7でしたから、やっぱり大きな被害でしたしね。なんとまあ、備えなければならないんやろうなというのが本当によく分かったんですけれども、で、まあ、今回、前回の最後にね、じゃあ次回は、まあ、いつも通りの無駄遣い方程式にというふうに、ね、お話をしたんですが、まあ、このタイミングですからね、もう一回ちょっとこのね防災のこと、ね、リスクについて、まあ、損害についてですね、考えてみたいなというふうに思います。では、ちょっとね、人生無駄遣い方程式の教科書は皆さん横に置いといてもらいまして、まあ、前回皆さんにお話しいたしました、ね、30年以内に起こるリスクを考えてみましょうということで、確率の、まあ、問題というかね、クイズみたいな形でお話をしましたけれども、皆さん覚えていらっしゃいます？まあ覚えてくれてるでしょうね。あれだけね、っていうような内容でしたからね。で、まあ、同じことはもうね、お伝えしないので、まあ、一回覚えておいて、あのもし忘れた方は前回の、ね、聞くコラムをね、改めてもう一回聞いてほしいなというふうに思います。まあ、これでもね、話はそれますけど便利ですよね。前回聞き忘れた人も、その前聞き忘れた人も、もう一つその前聞き忘れた人もで、初めて聞く方もね、全部ね聞けます。これがまあいいところですよね。前の何やったんかなとかね、途中から聞いたら分からへんなとかっていうのをちゃんとね、カバーできます。ですからね、前回の、30年以内に起こるリスクはどれぐらいなんでしょうかとかっていうね、あちらの方も一度ね、もう一回確認してみてください。では、今回、意外と勘違いしやすいね、数字、まあ、確率をね考えてもらいたいなと思います。まあまあね、前回も確率の話みたいなことだったんですけれども、よくどうでしょう、皆さんこういうの聞きませんね、ニュースとか、まあね、新聞とか、まあまあ、あの皆さんね、インタビュー受けた人とかでも言ってるのが、まあ、1万年に一度の災害が起こるとかってね、まあ普通だったら考えられへんなというね、こういう話ですね。ですから、まあ、1万年に一度の災害が起こる確率はというクエスチョンで、ここでね、皆さんにまず考えてもらいましょうかということなんですけれども、いかがでしょうか。まあ、これ単純にね、計算すると分かりますよね。まあ、例えば今年2018年に1万年に一度災害が起こる確率を考えてみましょうといった場合、まあ、どういうふうな計算をするのかと言いますと、まあ、単純にですね、今年2018年1年間ね、で1万年に一度の災害ということなので1万で割るんですよね。そうすると答えの方は、0.01% という確率です。1割る1万で 0.01% ということで、まあ、これが起こる確率なので、じゃあ起こらない確率はと言いますと、まあ100% からさっきの 0.01% を引けば出てきますよね。ということで答えの方は 99.99%。 まあこれで 99.99% で今年1年ね、起こらない確率ということなので、まあこれやったらあんまりね、大丈夫やろと、まあそんなに会えへんやろと思うんですけれども、ここで怖いというかね、考えてもらわなければならないのが、じゃあ今年はまあ2018年で1万年に一度の、ね、災害が起こる確率だったんですが、じゃあ来年2019年ですね、この2019年2年連続で起こらない確率はというのを考えてみましょうかね。先ほどの問題は1年 単年でしたね。今度は2年連続で起こらないんですよね。2018年、2019年、2年連続で起こらない確率はということで考えてみます。じゃあどんなで計算するのかなと言いますと、先ほどの 99.99%、 これをね、もう一回かけるということですね。2乗するということなんですね。2年連続起こらないということなんで、でそうしますと答えの方は 99.99% かける 99.99% なので、答えは 99.98% ということになります。99.98%、 今ちょっと間違えましたか、もう一回言っておきましょうね。 99.98% です。ということで2年連続で起こらない確率を考えるとちょっと上がりましたね。はい、まあさ当たり前やろというふうな話もあるかもしれませんけれども、じゃあここで皆さんね、さっきの1万年に一度の災害、まあ、1万年に一度の災害って言ったらもうとんでもなく大きな災害やろうという、まあ、イメージはしますけれども、じゃあそれ、ね、1万年会わないためにはどれぐらいなのか、どれぐらいの確率なのかっていうのを考えてみます、ね、まずは今は2年連続でしたね。今度は1万年連続で考えて、1万年に一度の災害が起こる確率、ね、起こらない確率っていうのを考えてみますよということなので、1万年会わないためには 99.99%、 さっきですね、これ出てきた数字を1万回かけるんですね。 99.99% かける 99.99% かける 99.99% っていう風にずっと1万回かけます。そうすると答えの方はなんと 37%という数字です。まあだいたい 37% です。ということで合わない確率、1万年連続で合わない確率が 37% という数字なので、じゃあこの1万年の中で一度でも起こる確率っていうのはどれぐらいなのかっていうと、さっきのね 37%100% から引いてみたら出てきます。で答えの方はもう皆さんこれは分かりますよね。100から 37% 引いて 63%、 約6割ちょっとという確率なんですよ。というとね、えあれ意外と起こってしまう確率高いに違うかって思いません？ねえ、なんか1万年に一度の確率やからね、それはもう生きてるうちは大丈夫やろというふうにね、まあ普通に今思いたいんですけれども、1年単体で考えるとねそうなるんですけれども、連続でね、まあ生きてますからね、連続でずっと起こらない確率っていうのを考えたらね、まあ1万年連続はまあなかなかね、1万年生きる人っていうのはそうそういないと思いますけど、まあまあでもね、今ね iPS 細胞とかいろいろね開発されてますからね、もしかしたら1万年生きる人もいるのかなとかっていう、まあまあまあそれはちょっと難しいですか、うん、ちょっと大げさすぎましたね、すいません。まあそれはちょっと置いておきまして、まあまあね、1万年に一度会わない確率でね、一度でも会ってしまう確率っていうのは 63% ありますから、これはちょっと備えとかなあかんなという雰囲気ですよね。いかがでしょうか皆さんね。まあまあ本当にね、ちょっと備えてみてくださいというか、まあ考えなければならないなということですよね。まあ、この前もお話ししたように、まあ、例えばですよ、南海トラフの大地震、ね、まあ、30年以内に、ね、起こる確率約7割というふうに、ね、言われておりますから、 70% というふうに言われておりますから、まあ、そういうことを考えたらね、やっぱり備えとかなあかんなということですよね。まあ、北海道の地震でもね、皆さん本当に大変なのね、まあ揺れでびっくりしたと思われますし、やっぱりその後ですよね、やっぱ生き残った後どうするのかということですよね。まあどうするのかっていうか、その後生活していかなければならないですからね。 まあ、こんなこと言ってはあれなんですけど、まあ、亡くなってしまったらその時点でね、まあ、もうおしまいというかね、亡くなってしまいましたらその後はないですけれども、まあ、生き残った方はそこから生活を、ね、していかなければならないので、ですからやっぱり、ね、考えな、まあ、備えとかなければならないなっていうことですね。まあ、ただ今回は、ね、まあ、内陸部の地震だったので津波はなかったよね。まあ、あのね、大変な、ね、津波の、ね、流されてしまうというのはなかったので、まだ、まあ、マシって言ったらあれですけどもね、語弊があるかもしれませんけれども、まだね、津波が来なかったよかったなということですよね。まあ、熊本地震の時もね、まあ、震度7でありましたけれども、まあ、津波がなかったのでね、まあ、そんなにたくさん流されてしまったというのはなかったので、被害はね、まあ、ある程度抑えられてたようなイメージですけれども、まあ、この前の東日本大震災、ね、2011年のね、東日本大震災のような地震が言って、津波がやってくると、本当に被害が大きいですよね。で、まあ、この、まあ、皆さんも聞いたことはね、知っているかもしれませんけれども、どれぐらいの被害が起こるのかっていうのは想定なんですけれどもね、東日本大震災で、まあ、行方不明者、亡くなった方っていうのは大体1万8000人から9000人ぐらいの間ということで、まあ、たくさんの人が亡くなってしまいまして、ね、で帰宅困難者とかもね、515万人という、まあ、そういうぐらいの大きな被害だったんですけれども、南海トラフの地震ね、もっと被害が大きくって、まあ、仮にね、言ってしまったら国の想定では亡くなってしまう方、行方不明者の方がなんと32万人というぐらいの数字やと。で、あと帰宅困難者がなんと1000万人以上ですね。で、あとまあ経済被害ですね。東日本大震災の時でだいたい17兆円ぐらいやというふうに言われておりました。でこれがまあ南海トラフの地震だと、まあ、この南海トラフの地震、まあ、ずっと太平洋側ね、ゆるという、まあ、複合的に言ってしまうという想定なんですけれども、被害額がなんと220兆円という、前にも言ったかもしれませんけどもね、この兆っていうのはお豆腐屋さんの兆ではありませんのでね、単位はね、違いますよ。すっごい、ね、数字ですよね。まあ、日本の国の、ね、今の年間の、ね、GDP 国内総生産が550兆円ぐらいやかなっていうふうに言われておりますから、まあまあ3分の1以上、ね、のぐらいの被害になるという、まあ、そういう、ね、大きな被害がやっぱり想定されておりますので、まあ本当にね、考えておかなきゃならないなっていうことですよね。まあ、あとね、ちょっと地震のこととかでね、地震の保険のこととかもお伝えしようかなと思ったんですけれども、ちょっと時間の方がここで来てしまいましたのでね、まあまあね、もう長くなってしまいましたので、また次回もしかしたら、続きをね、お伝えさせてもらった方がいいかなというふうにも思っておりますので、次回の方もね、楽しみにお待ちになってほしいなというふうに思います。では皆さんね、本当に、毎日ね、何が起こるか分かりませんのでね、心づもりだけはしといてくださいね。私もいつも思ってます。何か起こったらすぐ逃げようという気持ちだけは持ってます。でちなみにいつも持ち歩いてるカバンね、なんかいろいろと入ってます、はい。まあ、皆さんもね、ぜひ、備えだけは、日頃から考えておいてほしいなというふうに思います。では今回の、聞くコラム、皆さんありがとうございました。また次回、よろしく楽しみにお待ちください。それではさようなら。